からが押したって因果を行うものがあれば、私はそのものから顔を背け、そのものをその民の間から立つ。そして27節、男と女が男か女で礼拝や口寄せがいるなら、そのものは必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにあるとあります。彼らは必ず殺されなければならないとあります。もう一箇所、新命記の中八章七節の真ん中の辺から307ページになります。307ページ、中八章の七節の後半、占いをする者、牧者、町内師、呪術者、注文と萎える者、礼拝をする者、口寄せ、死にに伺いを立てる者があってはならない。これははっきりとした主の命令であります。なぜ病気があるなのでしょうか。第3番目の非常に、大切な答えとは、神の栄光が現れるためです。だから主なる神は病気をお与えになるのです。ゆうべコーチから書いたんですけど、科目の件で非常に、短かったんですけど、非常にいい待ち針でした。だいたい150人集まりましたし、戦力もありましたし、8人も、イエス様の皆を呼ばれるようになり、今からイエス様に従うと決心なさったのです。その中の一人は、堺でから来られた内田博澄さんです。45歳の男です。アルコール中毒です。直接精神病院から来たんですね。彼はもちろん車の中で寝て、奥さんは運転してくださったんです。彼女は中何年前に高松で導かれ救われたんです。それからちょっと何年かのブランクがあって、最近堺での集会にも出るようになりました。普通のアルコール中毒は自分で自発的に病院まで行こうとしないでしょう。やっぱり勧められて半分ぐらい強制されていく人は多いなのではないかと思うけど、彼は自分で考えて、自分で決心して、自分で行ったんです。医者は非常に驚いたようです。弟あるいはお兄さんと一緒に何かの会社を経営してるんですけど、やっぱりそのままだったらおしまいだと自分ではっきり分かっていきまして、ちょうど中2日前だったんです。普通の医者は初めての一月間から40日間絶対に許さないけども、電話で奥さんと話して、規則があるでしょうけど、規則があれば例外もあるはずですから、必死になって、東京の医者だったら許すよと頑張ってくださいと、そして医者はやっぱり許してくださったんです。彼は車から出たらもう泣いちゃったんですし、同じ日彼はイエス様を信じ受け入れたんです。それから彼の顔の表情は変わったんです。ちょっと信じられほどに変わったんです。私は初めて会ったんですけども、店員さんに一度会ったことがあるらしいんですね。神だっていない、必要ないと、もう大変な態度を取ったらしいんですけど、今回は全然違ったんです。彼はイエス様を受け入れるようになっただけじゃなくて、次の朝早く洗礼を受けたんです、奥さんと一緒に新幹線よりも早いかもしれないそしてもちろん帰った時ね、自分で運転して帰ったんです。もうちょっと考えられるほど変わったんです。 まあ、こういう病気になることとはやっぱり彼の救いのためにどうしても必要だったとしか考えられません。こういう病気になってから、まあ、こういう、まあ、彼は精神病院は刑務所のようだと言ってるんですね。入った時ショックを受けたんです。そういうものじゃない、それで人間としてもう取り扱えません。もう大変だったんですけども、やっぱり自分にとってどうしても必要だと彼は、まあ、告白するようになったのです。退院されてから必ずすぐ東京まで来ますと話したんです。まあ楽しみに。まあ、神はどうして病気を与えてくださるかと言いますと、人間の幸せにするためです。まあ、ことの神は人間の罰する神ではありません。人間の罰する神々とは人間の作った神々に過ぎません。神の栄光が現れるために主は病気を与えてくださるのです。ヨハネ伝の9章1節から先週もちょっとだけ読みましたけど、非常に素晴らしい箇所です。新約聖書の178ページになります。9章の1節から、まだイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼は盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。結局弟子たちにとって決まったことは、病気はいつも例外なく罪の結果である。けども弟子たちは間違っていました。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためですと。あらゆる時代の人々は、不幸があればやっぱり天罰だ。必ず人間の過ちの結果であると考えたのでありますけども、イエス様の答えは全く違うものでした。イエス様ははっきり、この病とは神の栄光が現れるためにどうしても必要だと言われたのです。神がいかに偉大なお方であるかが表されるために、この男は生まれつき目くらになって生まれてきたのです。その後の時代、まあ、パウロの時代に下って、マルタ島の住民たちも病とは必ず罪の結果だと思い込んでしまったのです。使徒行伝の28章に次のように書かれています。使徒行伝の28章262ページです。28章の3節から、パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。今度は島の人々の考えは急に変わったんですね。島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。 しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。人気のおかしいもんだ ね、この人はきっと人殺しだ、この人は神様だね。おそらく中南部の間に急にこういうふうに考え方は変わったのです。結局不幸があればそれは人間のわがままの結果であると当中の人々は思ったのです。旧約聖書からまた 2,3 箇所ちょっと見てみましょう。列王記下の中8章610ページになります。610ページです。